さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
葉月です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
今回のトークテーマはこれぞニューウェーブ邦画探すです。
はーい。
いやー、めっちゃ良かった
ね。え、面白かったね。
めっちゃ良かったから喋りたいんです、
うん、面白かったねって言ったけど、面白かったって感想が正しいのかなって今一瞬思っちゃった。
あ、そうね。
楽しめたよ。でも、うん、映画は面白かったと思う、う
ん、いやー、やっぱ面白かったし喋りたいなと思ったんで、ピカピカでちょっと喋りたいなと思いまして、今回、
はい、
やりたいと思います。
やっていきましょう。
はい、というわけで、概要から、話していきたいなと思います。公開がですね、2022年の1月公開となりまして、監督が、片山晋三監督です。2019年に三崎の兄弟っていう映画が公開されたんだけど、その映画で、監督デビューを果たします。で、この作品が映画業界では話題になったんよ。で、それの、3作目とかになるんかなっていう感じです。で、作品の内容なんですけども、あらすじです。大阪の下町に暮らす男は、懸賞金300円の指名手配犯を見たと、娘に話した翌日、姿を消してしまう。残された娘は父親を探し、手がかりを辿った先で、日雇い現場に父の名前を見つける。しかしそこにいたのは、指名手配中の連続殺人犯だったという内容です、
うん。
いや、見た時にさ、やっと出会えたと思ってさ。
何？
もう見たい映画を見だね。
ほうほうほう。
もうこれが見たかったんだっていうのにやっと出会えたって感じがしたし、これを基準にもう邦画作ってくれって思っちゃった。
あー、なるほど。これ基準に邦画作ったらすごいね。
うん、相当やばいカルチャーになるなと思う。うん、
確かに。そうね。うん。
まあ、何がっていうと、質がむちゃくちゃ高いなっていうところだよね。
そうね。なんかお話も、三部構成になってて、時系列どんどん遡っていく感じだったけど、全然ついていけるし、内容は分かりやすくて、うん、でも深い、一言じゃ言い表せないようなストーリーにはなってて、うん、なるほどなって感じかな、
うんうん。だし、なんかだからといって特別なことをしてるわけでもないし、なんかいわゆるハリウッド的な、なんかアホみたいに金かけてっていう感じでもない、
うん。
でもそれでもこんだけすごく質のいいものができるんだって思ったら、全然まだまだ可能性あんじゃんとか思っちゃったんだよね。
うんうんうん。そうですね。
っていう感じはしたかな。あと、俺は個人的に、そこもだけど、俳優陣も素晴らしかったなと思ってさ。
うんうんうん。
この父親っていうのが、姿くらましちゃった父親っていうのが佐藤二朗なわけなんだけどさ。まあ、佐藤二朗といえば、なんかバラエティでの活躍とかもあってさ、なんかコメディ俳優のさ、印象がさ、強いけどさ、やっぱシリアスの佐藤二朗もいいよねって思ったよね。
いや、シリアスの佐藤二朗、圧があるよね。
うん。冒頭のさ、なんかくちゃくちゃさ、なんか食べてて汚らしい感じとかさ、娘にさ、注意されるダメ親父っぷり、
うん、
いや、いいな、とか思いながらさ、うん。でもさ、そっからさ、後半にかけるとさ、もう、その精神が壊れてっていく様子からの、そこから決死の覚悟で挑んでいく姿、そのなんかどんどん心情が変わっていく様子がさ、もう手に取るように分かるよねっていう、
うんね、
もうそのお芝居が素晴らしかったなと思って、
うんうん、聞き込まれた、
うん、だからすごくやっぱり魅力のある俳優さんなんだなとも思ったよね、
うんうん、
で、娘役の伊藤葵さんっていう方、この方ね、名前は存じてはいたんよ俺、うん、というのも同じく2020、ああ、違う、去年か、2021年公開の空白っていう作品があるんだけど、まあこの作品も話題にはなってて、その作品の中でもこの人が出てんのよ、うん、で、この伊藤葵さんもその映画の中ですごく注目の的を浴びてて、そっからは気にはずっとなってたんよ。で、そしたらこの作品で出てて、 あー、やっとなんかこれもまたなんかやっと見れたなと思ったのは個人的にあるんだけど、うん、いや、いい女優さんだなと思ってさ、
うんうんうん、
めちゃくちゃ素朴じゃなかった？
なんかね、ずっと困り顔だなって思って見てた、
うん、うん、それがすごいなんか良かったなと思ってさ、
ナチュラルな感じだよね、
うんうん、何がすごいかなってさちょっと考えた時に、俺の中で一つ、うん、これかなと思ったのが、あの溶け込み力がすごいんかなと思って、なんかさ、あの大阪のその下町にそうだし、なんか狭いお家に住んでそうだし、卓球教室にいてそうな感じがあるしっていう女の子じゃない？
まあわかる気がする。
なんかいそうっていう、
うん、うんうん、わかるわかる。
でさ、あの俳優さんってさ、まあ大概がさ花あるじゃん、
うんうん、
まあイケメン美女とか言われるような人たちって、まあ花がある分さ、あのデメリットとしてその場所に溶け込むっていうのがさ難しいと思うんだよねって思うよ、
うんうんうん
うん、すごい例えざっくりな例えの話になっちゃうんだけど、山奥にさ木村拓哉がいる設定の映画があるとするじゃん、
うん、
例えばよ、
うん、また極端な例出してきたなと思ったけど
例えばよ、そんな映画があるかどうか知らんけど、
うん、
これを現実に考えた時に、いや、こんなかっこいい人山ん中おるわけないやんって、
うんうん、
だからそのどれだけその街に溶け込めるかって俳優にとって大事なことだと思うんだよね、
うんうん、
だからあの匿名性っていうのがやっぱ俳優にとっては大事だなっていうところはあると思うよ、
うんうん、
それがその、 あの今回のヒロインの伊藤葵ちゃんはすごくあったなと思って、
うんうんうん、
だからなんか最後のシーンもなんか大げさのお芝居じゃなくてスッと泣いた感じが、なんかあーなんか本当にこういう境遇にあった女の子ってそういう風に泣くんだろうなっていう、なんか本物を感じたんだよね。
うんうんうんうん、僕言い方正しいか分かんないけど、そのスター性っていうところではなくて、本当に一人の、
うんうんうん、
娘、その一人の、うん、少女として見ることができるっていうのかな、
うん
うん、この人だからこういうことになったんだって感じじゃなくて、日本のどこかのスポットを切り取ったらこうなったみたいな感じに見えるというか、
うんうん
うん、そういう意味やってる、
うんうんうん、そこに芝居を持っていったのはすごいなと思ったんだよね、
うんうん、そうね。
で俺さ好きなシーンがあってさ、
うん、
その父親のサトルがその失踪して、その娘が探している時にシスターと出会うところあったじゃん。
うん、うん、
っていうのが担当の教師がそのシスターを連れてきて、もうお父さんはいないから、後の面倒はこのシスターが面倒を見てくれるよっていうので呼んできてくれたんよね、
うん、
でそのシスターがその楓ちゃんっていう名前の女の子なんだけど、その楓を引き取るよって言ってる最中、むちゃくちゃうざったそうな顔してんのよ。
うん、
そのお芝居っていうのがうざいんですけど怒りみたいな、この顔の演技じゃなくて、
うん、
顔には出さないんだけど心の中でうぜー早くどっか行ってほしいんですけどっていう感じなのよ。
そうね、
早く時間過ぎねえかなみたいな。、
うん、
その演出選んだのは最高だなと思って。
そうだね。
そっから最後にシスターに向かって唾を吐くっていうね。
うん、
いやなんかもうコントだったら振りがちゃんと効きすぎてんなと思って。よかったなと思って、
うんうん、だから派手すぎない芝居をするんだよね。
それがそうそうそうい
いよね、
うんうん、そこがすごいなと思って、いや今後ちょっと注目していきたいなんか女優さんだなと思った、
うんうんうん、
であとは連続殺人犯の清水博也、
うん、
この人とね、好きな俳優の一人なんよ俺、
うんうん、
いわゆるカメレオン俳優って言われる人なんだけど、俺この人に出会ったの多分ね、チハヤフルなんで、確か全部で3作チハヤフルあるんだけど、確か1作目から確か出てたと思うんだけど、その主人公の千尋、広瀬すずちゃんの敵役の須藤昭仁っていうキャラクターを演じてたんよ、
うん、あ、そうなんだ。
これが原作では あの原作ではというかあのキャラクターとしてはド S でめちゃくちゃ嫌なキャラクターなんよ。嫌なことを言うキャラクターなんだけどちゃんと強いみたいなキャラクターで、であのこれがあのキャスト陣、の発表段階の時にその原作と見た目が違っててさ、当時はどうなんだろうなって疑心暗鬼だったんだけど、いざ映画見てみるともう解釈一致だったんよ。もうねその原作を読んでいたその思い描いてた通りのその須藤明人が目の前におるっていう感じになってさ、あーすげえ俳優さんがおんだと思って、そっから何作か見てんだけど基本的にはこの人いいなーってなってる俳優さんの一人だ。あんまドラマの印象はないんだけど映画ではなんか何本か、出ててなんかどれも素晴らしいなって思ってる俳優だったんだけど今回もやっぱいいなと思った、って感じかな、俳優陣あたりでなんか思ったところあったりする？
これどの辺まで喋っていいの？もう今回は結構ネタバレありていく感じで、
ゴリゴリ、
ゴリゴリ、主演はその3人だと思うんだけどさ、3人、って言っていいの、いいと思うんだけど、この犯人に殺される役のさ、女の子いたじゃん、
メガネの？
メガネの。
うん、
あの子がなんかね、いいんだよな。
あの子もよかったね。
これは役なのか、そういう役だからそうなってるのかわかんないけど、これから死のうとしてるのにさ、ひょうひょうとしてるんだよね。それがなんかさ、妙に逆にリアルだわって感じたというかさ、全然おどおどしてなくて、もう殺されたい殺されたいって願ってる。で、それも、その、狂ったように殺されたいって願ってんじゃなくて、早くしてくんない？みたいなさ、あの、主人公のその、楓とはまた違うタイプの、現代っ子っぽさっていうか、が出てる感じがなんか面白いなと思ったかな。
なんかああなんのかなとはちょっと思ってね。ちょっと感じたんだよね。
その辺かな。だから、そういうところを含めて、なんだろう、演技自体にはなんかあんまり、違和感はあんま、感じてなくて、見入ったっていう感じかな、お話自体に。あと、そのキャラクター、にそれぞれに魅力を感じるっていうところだったかな。
だから俳優陣しかり、その俳優陣の演技は素晴らしかったなと思うよね。
そうね、
でちょっとまた別の角度からになるんだけど、俺ロケーションがすごく良かったなと思ってて、この舞台がその大阪の西成アイリン地区っていうところなんだけど、そこで実際に多分撮影してるとは思うんだけど、何が良かったかなっていうところを改めて考えた時に、その下町感がいいなと思って、そのなんか地元の大阪っていう、なんか路上で地べたに座ってるおっさんとか、普通になんかこの人エキストラなんかどうなんかなみたいな人がおったりとかしてて、すごくいいなと思って、なんか曲がりしてる感があったんよね。だからスタジオではないっていうところなんだけど、自分が映像を作ってる側で制作とかもしてるっていうのもあって、そのロケーションとかも探しに行ったりとかするしたりとかするんだけど、スタジオって綺麗すぎるんよ。でだし、外での撮影とかもそのロケーションのそのコーディネーターさんっていう人がいたりするんだけど、そのロケーションのコーディネーターさんを使ってない感じもするなと思ってて。
ああ、そうなんだ。
これは多分映像やあるあるだと思うんだけど、そのスタジオとかそのロケ地でその既視感あるとなんか萎えたりすることがあるんよ。萎える、テンション下がる。例えばだけど、河川敷といえば多摩川とかさ、AV の話になっちゃうんだけど、プールといえばあそこみたいな。そういうのを、っていうロケーションすると、ちょっとなーっていう、ってなったりすることがあったりするんよ。
場所の方が気になっちゃうってことね。
っていうのが、なかったなと思って。で、スタジオの、利点のことを話しすると、お金はそれ相応に払うよ。スタジオを借りるから。ただ、それを払ってでもいいっていうメリットは、 撮影の環境が整っているから使いやすいっていうことがあるんよ、
うん、
このその撮影環境が整っているってどういうことかっていうと、例えばだけどその制作部、撮影部、照明部、美術部、俳優部、クライアントさんとかが来ても十分なその駐車場スペースがあるとか、俳優さんがメイクとかその衣装替えできるようなメイク室がしっかりあるとか、その照明部さんがその使いやすいようにたくさんのコンセント口があるとか、
うん、
たくさんの人が入ってもいいような十分な広いスタジオだったりとか、あの大通り沿いとかその救急車で騒音の邪魔になりにくい場所とか、そういったのがあの撮影環境が整っているっていう感じだったりするんだけど、そういった面があるよと、スタジオは。でロケーションのコーディネーターさんも同様で、このロケーションコーディネーターっていうのが何なのかっていうところなんだけど、例えば企画が決まりました。で制作陣はそのこういうシチュエーションで撮影がしたいっていうのが、まあ、あって、それをロケーションコーディネーターさんに依頼が来るわけよね。でコーディネーターさんがその地元で撮影に協力してくれるその人たちのリストみたいなのがあって、その要望に見合うロケを提示してくれたりとかするん、
うん、
でこれも撮影に使い勝手が良かったりするん。だから一から自分たちで探すより、そういった人からそのお力を借りてあの探した方が楽とかっていうことだね、
うんうん、
っていうそのスタジオとかそのロケーションコーディネーターっていう面影が今回は感じなかったんだよ俺は、
うんうんうん、
なんか感じで言うと、その商店街組合の人たちのその知り合いでなんか使ってない空き地があるんだけど、うん、撮影に使うみたいな感じ、
うん、
それくらいなんか生活感があったし、普段のドラマテレビドラマではそんな場所見たことないっていうところだったんよね、
うんうんうん、
娘とあと連続犯があの逃走劇した時に、連続犯が走り切った先にあの行き止まりになったところあるじゃん、
うんうん、
追い詰めたところ、
うん、
なんか家の表玄関から裏口に行く途中の狭いところみたいな、
うんうん、
そこロケーションで見たことあるっていう、
うん、
どこそこみたいなところとか普段だったら絶対見ないけどなっていうところを使ってたのがなんかすごく新鮮だったなと思って、
うん
うん、そういったところもあって、まあ、あの西成っていうところの、この下町感を演出するのに必要だったのかなとか感じた俺は個人的に、
うんうんうん、
だからそういうなんか意外と見たことないところっていうのが俺はロケーションに感じたんだよね。それが良かったなと思いました、
うんうん、
っていうところ普通の人見るんかな
あんま見ないんじゃね、場所が良かったとか、うん、は、
うん、俺はね結構そこすごく気になっちゃったんだよね、うん、面白いなと思って、
うんうん、
ちょっと専門的すぎるかもしれんけど、っていうのはちょっと舞台に関してロケーションに関してちょっと思ったところです、
うんうん、
で俺一つね違和感感じたところがあってさ、そんな場所に娘のその伊藤葵がその溶け込んではいるんだけど、
うん、
その違和感が一つあったんよっていうのが、うん、娘の楓がこれ頭らへんなんだけど、学校の教室で同級生に告白されるやん、
うん、
でそれで周りがそのヒューヒューってしてて、それに対して楓は別に無視してその場を去るんよね、
うん、
このシチュエーションって普通ならさ、
うん、
その学校一の美少女がその所詮2番手止まりのイケメンに振られる、もしくはその冴えない男子が千本ノックのようにさ毎日告白するパターンだと思うよ、
うん、
楓ってそれくらい魅力あふれる女だったかなと思って、ちょっとそこにね不自然さは感じたんだよね、
うん、
なんかもうちょっといい演出、必要な演出ではあったんだよね、一緒にその男の子と、それを言い訳にしてその男の子とお父さん探しに行くっていう振りになるんだけど、これが、
うん、
もうちょっとなんか上手い演出なかったかなとは思った
あ、そう、
うん、なんかちょっと気持ち悪いなと思いながら見てた。
なんかあれはその二人っていうか、まあ、楓だけどが、いわゆる一般的な学校生活も送ってるんですよっていう、まあ、説明って言ったらあれだけどってことじゃないの？
うん。まあ、あとはなんか、大阪だったらこういうのあんのかなとか。
そうね、それは分からん、ね、
大阪っていう土地柄、そういうことあったりするのかなとか。
確かにありそう。
は、ちょっと感じたかな。
うんうん、
いや大阪でもないかなっていうなんかちょっと違和感を感じたかな、
うんうん、なるほどね。
で 思わず笑ってしまったシーンがさあってさ、うん、あの連続犯のさその殺人犯がさあの締めあのあの指名手配犯のその山内が島に逃亡するやん、
うん、
でそこであの島のおじさんに会ってそのうちに泊まってくかって親切にしてくれるんよね、うん、
ああ中盤ぐらいね、うん、
うん、で家に招待してもらってその晩ご飯もごちそうになると、でするとその若者だからその溜まってるもんがあんだろうっつってそのおじさんが席を立ってその奥の襖を開けると綺麗に並んでる大量のアダルトビデオがあるのよ、うん、俺それ見た時いやおっちゃんめっちゃ元気やんと思ってさ、
うん、
そこだけ空間別でな何新鮮な領域ですかと思ってさ
なんか異様な部屋が出てくるね。
そうそうそう俺そこに関してはね笑って思ったんだよな
割とギャグシーンでしょ
そう結構さ真面目にやってたからさ急にそこ行かれたからさ思わぬものを食らったからさ笑って思ったんだよね。
めちゃくちゃアダルトビデオ置いてあるししかも全部面で置いてあるからね
そうそうそうだからもうディスプレイとしてあんだよね
、うん、
なんでと思ってそこがねなんかよかった。それに関してはねいや振りが効きすぎてんだろうと思って この積み重ねのこの真面目なトーンでやってたところ急にそれ来られたらそれ誰だって笑うよと思っちゃう。
急に遊び入れてくるからね、
うん、そこは思わず笑ってしまった
、うん、
ってのはあります。でこれどうしてもあの覚えてるかどうかわからんけどあの好きな演出のシーンがあって、
うん、
あのこれはもう本当序盤なんだけどあの、うん、父親のその悟がその万引きで捕まったからその娘の帰りがダッシュして向かうんよね、
うん、
でそのスーパーの中を通り越してその搬入口をさらに通ってで事務所に入ってお父さんに会うっていう、
うんうん、
この流れが俺すごく気持ちいいなと思って、
うんうん、
これ何かっていうとあのスーパーに入る時のその映像がその店内の防犯カメラの映像なん
よ。ああうんうんうん、そうね。
でそっからその楓がスーパーの中をかき分けて搬入口を通って事務所までのその映像っていうのがその他の防犯映像のカメラ映像も使ってんよ、
うん、
でこれがどうなってるかっていうと、防犯カメラの映像が例えばだけど、4分割とかになってるんだ。1カメ、2カメ、3カメ、4カメみたいな感じで。それが、うん、あの1枚絵としてなってるみたいな感じなんだけど、その移動しながらに合わせて、そのカメラがこの4分割の画面のモニタリングを映してんだよ、
うんうん。
だから S の字のようにカメラを動かしてるみたいな感じになって、最後 S の字の例えば最後の 4カメの後になってくるとカメラをそのままフレームアウトするの、
うん、
このテレビ画面からモニタリングのテレビ画面からフレームアウトすると目の前に女の子がいるみたいな感じになる、
うん、
これの気持ちよさったるやーと思ってそれをワンカットにしてる気持ちよさはお見事と思ってこれ何度もテイク重ねてんだろうな、でもそれやるとめちゃくちゃ気持ちいいんだろうなとか、
うんうんうん、
めちゃくちゃ感じた。あ、確かにこれぞ演出っていう感じで気持ちよかったってのが一つで、もう一つがこれはもう最後の方になんだけど、その犯人のその山内がそのトンカチでな、その犯人の山内をそのお父さんがトンカチで殴って、で最後自分で、うん、あのお腹を刺して自決しようとしたところ、
うん、
で、あーってなってるところに、その殺し損ねたその自殺志願者の女が息吹き返すじゃん。
うんうんうん、
で、そしたらそのお父さんの悟がさ焦ってしまうよね。
うん、
でえーって、
うん、
死んでなかったのーっていう感じになりながらも、うん、女がどんどん近寄ってくるんよ。
そうね、
うん。うわうわうわっていう風な感じになるんだけど。そんなことを思いながら目の前に到達するんよね、その女が。そしたら女がその首を絞めて、で再度自分を殺すようにあの言うんよね、
うん、
で悟はその意を決して女の首を絞める
ん
よね、
うん、
っていう流れがあるんだけど、あのその悟がその一瞬ためらって、そのためらった後にそして意を決した時にカメラがガクッと斜めになる
んよ、うんうん、
つまりこれってあの女目線で首を絞められてて、その視界が揺らいだっていう演出なんよ、
うんうんうん、
俺最初これあの普通に第三者的なカメラの映像かと思ってたら一人称のカメラだったからびっくりしたんよね、
うんうんうん、
だその時に心がドキッとさせられたっていうのがあって、あ、この演出いいねってなって心の中で
俺直前のさ、その、同じシーンなんだけどさ、そう、一人称が連続して続くじゃん。
うん、
つまり、その、悟の方の一人称で、迫ってくる様子が、うん、描かれて、いや、違ったかな。迫ってくるところは第三者視点かな。で、最後、こう、懇願される、その、閉めてって、いう時に、
うん
うん、この悟の奥さん、
うんうん、
もう亡くなっちゃったが、こう、まるで奥さんに言われたかのような、
うん、
印象を受けるみたいな演出になってたじゃん、ね、
うん。
で、そこが、なんていうのかな、すごい綺麗な奥さんに見えるのよ、それが。そう狙ってんのかなって思うんだけど、
うん、
笑顔で締めてって言って、それがちょっとその、エロティックでもあるようにも思えるし、
うん、
っていうのを一人称で見せるってさ、これ演出の話だけど、一人称にさせたいときってさ、その見てる側の人の、視界を重ねるとともに、心境、その心も重ねたいはずなのね、通常は。
うん、
だから、その閉めてって言われたときに、本当にこう視聴者、自分に対して、こう言われてるような感じがして。で、それが、なんだろうな、それまで、これってもう本当にクライマックスのシーンだからさ、
うん、
それまでこう見てきて、自分の思いが乗ってきてる中で、こう言われて、うわって気持ちに、なるというか、
うん、
お城がさっき言ったさ、この首締められる側から見た時の気持ちにリンクしたんだとしたら、締める側の人の気持ちにさ、リンクしてて、うわっていう気持ちになったかな、その時。
うんうんうん、だし俺これがいいなと思ったのがさ、この場面がその悟の奥にはその奥さんがいたんだけど、難病にかかってしまうよね。でその難病が何かっていうと、その体が思うように動かないっていう病で、でしかもそれが日に日にだんだん体が動かなくなっていくと、でその悟は受け入れられない感じなんよね。目の当たりにはしてんだけど、それをちゃんと飲み込めてないっていうところで悩んでいる。でそんなある時にその奥さんがSNS を投稿してるのをたまたま見かけるんよね。でその内容を見てみると、その自分がまだ意識あるうちに死にたいとって書いてあって、でそれを見た時に悟はだったらと、その時に寝ていた奥さんの首を絞めるんだけど、いやダメだって気づいて、その未遂に終わるんよね、
うん、
でまあなんだかんだその後奥さんはその山内に殺されるんだけど、ってのがあって、そのさっき話してた、自殺志願者の女のところでは、そのクライマックスでその自分の腹を刺してその殺し損ねた女が蘇って締めてって言うんだけど、その奥さんと被った時に300万円をその手に入れて、で山内をトンカチで殴って、で女も口封じのために殺すとっていう、その意を決してその締めるっていうことがあの時にはできたんだよね。だからあの時自分の妻を殺せなかったけど、今度は自分の手で殺したっていう、良くないことだけど報いることができたっていうところがなんかあったのかなっていうところがあって、なんかいいなと思ったんだよね、
うんうん、心境の変化というか、
うん、
だよね、
うん、
だから、うん、いやだからこの映画でさ、まあ、ハッピーエンドというか、いやだからハッピーエンドって言っていいのかどうかがわかんないなと思っていて、
うんうん、
そのどこに寄り添って見るべきなんだろうこれはって思ったんだよね、
うんうん、
要は結局やってること自体は、まあ犯罪、その人殺しには変わりないわけよ。うん、で、それは、そうなんだけど、じゃあそれって、今日本だとこうしかできないからこうだよねっていう状況なのかもしれないし、
うん。
うん、安楽死ができないからね。
うん、
だから、それは、よかったねって言っていいのか、どうなんだろうって思う映画だったな、うん、
だから、自分、悟が自分の手でやっと決断できたっていうところがあって、やっと殺すことができたっていうので、一つクライマックス終わったんだなって感じたんだけどさ、
うん、
そこである種のハッピーエンドかなと思ったらさ、その後ちょっとまだ話が続いてて、うん、その一度潰れてたその卓球場も復活するよね、うん、そしたらそのまだその連絡取っていなかったその自殺志願者リストの中にの人が娘の楓って知った時ゾワッとしたよね。
うんうん、そうね。
俺、まだやるのと思ってさ、この映画。 いや、今さっきハッピーエンドな感じだったんだからさ、もういいじゃんと思ってさ、
うん、エピローグ始まったなって思ってたのよ。
そうそうそう。
でそしたらあれまだえまだなんか終わらないぞみたいな、
もうなんかもっとやべえのぶち込んできてるような気がするぞと思って、これ最終的には2人で真珠エンドになるのだけどうしてもやめてと思ってさ、
うんうん、
と思ったらその最後その卓球の打ち合いの超長回しシーンには泣いたよね、
うん、
いや最後の最後まで油断ならねえと思ってそこはヒヤッとした、
うん、いや緊張したわあれは
ね、うん、っていうのあったかな、うん、でまあこれは知ってる人は知ってると思うんだけど、正直最初のファーストシーンのカットでなんとなくその終盤の展開を予想できたんよ俺、
うんうんうん、
その父親のサトルがそのスローモーションで謎になんかトンカチを振ってるシーンがあんのよ、
うんね、スイングの練習をしてたね、
うん、そうそうそう、でこれがあのポンジュノの母なる照明っていう作品に似てんねん。
あ、そうなんだ。
うん。で、これが、この作品では、その冒頭で、そのお坊ちゃんが草原で謎のダンスを踊ってるのよ。
うん、
で、このポンジュノ監督っていうのが、あ、違う、今回の探すの、片山監督は、そのポンジュノの助監督をしてたことがあるんよ、
うん。
っていうことを考えると、つまり、そのトンカチで振ってる謎の動きっていうのは、その母なる照明のオマージュっていうことがわかるなと推測できますよと。うん、で、この母なる照明のその謎ダンスっていうのは、謎のダンスは、そのクライマックス後の話なんよ。
うんうん、
とリンクするのに。ってことは、そのトンカチを振ってるこの謎の動きにはちゃんと意味があるなっていうのはわかるんよ。とすると、そのトンカチで何か殴るんじゃないかっていうのは考えられる
ん
よ。でもちょっとさすがにあの動きがトンカチでストを殺す、殴るための横演習だとは思わんかった。だからそこにもちゃんとリスペクトあんなと思って、ああ、なんかいいなと思った。あれはなんか多分初めて、全くその母なる証明知らない人には、謎の時間になったんだろうなと思ってさ、うん、っていうのは感じたかな。で、これトータルでの話になるんだけど、これカズキさ、この作品123分あるんだけど、
うん、
長いと思った？短いと思った？
いや、短いと思って俺は。
この120分、まあ2時間よね、
うん。
まあ映画で言うと、まあまあ長い方には部類すると思うんだけど、
うん、
まあ長かったけど、その退屈はしなかったよねっていう。
あ、そうね。なんか、このシーンなんだろうみたいな、いらんみたいなのはなかったかな。
うんうん、
まあ、いわゆる目が離せないという言い方なのか、うんうんうん、ずっと見てて飽きなかったし、次の展開も気になったし、
うんうん、
割とあっという間の2時間ちょいだったかな。
うん、だからこの作品さ、すげえ長回しがさ、多かったと思うんやけど、その退屈には感じなかったっていうところが、
うん、そうだね。確かに、うん。
その話の展開力がちゃんとあって面白かったんだろうなとは思うんだけど、その話の展開をより面白くしてんのが、その俳優のお芝居だなっていうふうに思ってて、それがこの作品の映画の特徴なんかなと思ったんよ。
うんうん、
だから言ったら、ジャンルで言うならミステリー作品だと思うんだけど、うん、ヒューマンドラマの要素も結構多いじゃん。
うんうん、そうね。
だから登場人物たちがその何を考えているのかを大事にしてたと思うし、それがなんかヒューマンドラマ部分だと思うよ。それを捉えるのに長回しが最適だとは俺は思うよね。
うんうん、
で、俺は個人的に長回しが大好きなんだけど、その長回しの俺すげえいいなって思う部分が、その空間を閉じ込めることだと思ってて、その場所の空気感、例えばだけど、うん、その夕日がだんだん沈んでっていくそのグラデーションだったりとかさ、その鳴り響くチャイムの音の感じとか、その匂いがしてきそうなその黙々とその煙が上がっていく焼き鳥屋の匂いとかさ、
うん、
っていうことが長回しには込めることができるし、その俳優面で言うと、その話し相手と喋りながら、そのコロコロと変わる思考の様子が手に取るように分かったりとか、その俳優の息遣いとかっていうのが、その空間をリアルにさせてくれると思ってて、俺は長回しが、
うん、
そこが魅力なんじゃないかなっていうふうに思うよね、
うんうん、
でそれの極致とも言える部分がやっぱ最後の卓球の打ち合いのところだと思うんだけど、その打ち合いの中でその球がその鳴って、その小さい室内に反響するよね、その音が、
うん、
その二人はほぼ喋らないから、もう何喋るんだろうと、その視聴者は その緊張状態の中はもうただ待つっていう状態になるんよね、うん、でよく見えないよね、あの2人の表情を追ってるというよりフィールドを追ってるというような感じでなってて、そのよく見えないその2人の表情をなんとか見てる人たちは読み解こうとするんよ、
うん、
で数少ないその言葉の意味をちゃんと視聴者はちゃんと理解しようと、その、咀嚼する
ん
よね、
うん。
で、ようやくその話の内容に理解できたときに、その、正面の絵に変わって、その娘の楓が泣いてる瞬間を見ると、もうこっち号泣しちゃうんよね。
うん、
だから、このための振りにちゃんと聞いてんなと思うし、この長回しがすごく魅力的に映ってんなと思ったんよね。
うん、
でも、一方でその長ったらしくさ、あの回してると飽きてしまう側面もあるんよね、
うん、
だからそこはそのテンポいいシーンも入れててさ、例えばだけど逃走シーンとかすごくカット切り替えてバンバンバンバン入れ替えてたりするんよ、
うん、
っていうのをちょいちょい挟んでたりとかしてて、その、あの全体を通してそのバランスを整えてんなと思ってて、
うん、
俺個人的にだけどそのワンカットのその秒数を記録してっていくだけでもなんか面白いもんが見れるんじゃないかなと思ってて、要はワンシーン、ワンカットワンカットの秒数を全部測ってって記録してっていくとなんかリズム感になってるような気がするんよ、
うんうんうん、確かに緩急ついてるかもね。
そうだ、あるしなんか波っぽくなってるような気がするんよ。それがなんか面白いリズム感になってそうな気がするなと思って、
うん、
それだけでもなんかまあやらないけどやらないけど測ってみても面白いんじゃないかなと思ったよね、うん、っていうリズム感もあるし、そのあとその娘の最初の視点は娘視点で、中盤ではその殺人犯の目線で、最後にはお父さんの目線っていう、その見方を大きく変えてその新しさっていう、飽きさせない新しさっていうのをちゃんと作ってたなっていうところもあって、そこもいいなと思ったよね。だからその物語の作り方もいいけど、なんかそれ以上になんかその監督の持ってるリズム感もいいなって個人的には思ったよね。だから作品が面白いのはもちろんだけど、うん、この作品だから好きっていうよりは、あ、多分他の作品を撮ってたとしてもまだ見てないその三崎の兄弟とかも多分、うん、面白いんだろうなとかは感じるっていうのは思ったところかな。
そうね、なんか引きの絵の、うん、サイズ感がいいんだろうなっていう気はするよね、
うん、
だから、空気を映すのがうまいっていうのかな、
うん、だからその辺なんか意外と時をかける少女とかに近いんかなと思ったんだよね、
うんうん、
あの作品も結構比較的、まあ、ロングショットが多かったりする作品なんだけど、
うん、
序盤はね確か、
うん、
だから夏の香りがあの作品とかめちゃくちゃするんだなとか、
うん、
だからそういったものがちゃんとこの作品にもあるなと思ってて、街の、大阪の下町感とかがちゃんと閉じ込めてることができるなとかすごく感じた、
うん、
だからといって長たらしく感じない、すごくテンポ感のあるところを感じると、やっぱあのポンジュノのパラサイトとかのあのそのテンポ感にもある意味似たようなものを感じるなとか思った、
うんうん、
っていうのを邦画の基準にしてくんねえかなっていう、
うん、
言うてもポップっちゃポップなさリズム感だったことない、
うん、そうね、なんか昔の日本映画の長回し感ではない感じ、
うんうん、
あの本当に昔の日本映画ってさ、長回しあるけど長い長いっていうその日常感は伝わってくるんだけれど、ちょっと飽きちゃうような今だったら長さではあるのよ、
うんうんうん、
自分から探しに行かないといけないっていうかさ、
うん、
面白さのその部分だったり詳細のところ、
うん、
けど今回の、うん、探すはそういう感じでもない、なんか気楽にっていう言い方が正しいのか分かんないけど、うん、普通の娯楽作品の映画として一級品だと思うし、
うん
うん、ちゃんとその世界へ誘うあの感じの長回しの長さ、
うんうんうん、
かなとは思うね、
うん、
だからこれを基準にってなると、いやそれしてくれるならぜひしてほしいけど相当ハードル高いよ、
まあ、相当ハードル高いと思う、うん
うん、
相当その技術がすごいんだろうなと思うけど、うん、それぐらいは言ってほしいなって正直思うかな。
そうね、
だしこれがやっぱ受け入れられるようになる方がやっぱ素晴らしいような気がするなとかは思うよね、
うん
うん、だしこれぐらいやっぱ面白いって言ってくれる 日本人がいるってことだったらまだ可能性あんのかなとか、韓国に続けじゃないけどもオーガンもまだまだやれんだぞっていうのはすごく感じるかなとか思ったかな。だし別に言うてあの内容はすごいすんげえ重いけど全然普通にコメディでもこの監督さんだったら全然通用するような気がするなとか思った。何せいかんせん、そのテンポ感リズム感っていうのがすごく良かったから、全然それをそのままバラエあのコメディとかに持ち込んでも全然通用するなとか感じた。だからこの監督さん、ちょっと追っかけていきたいうちの一人だなと思ったってところかな俺は個人的に、っていうことを考えてみてやっぱ面白かったっていうところかな。
いやどうしようかなと思って、あの最後のさ卓球のラリーのシーンがあるじゃん、あれどう思ったっていうのちょっと聞いてみたくてさ、卓球のラリー続けて、さっきの長回しの引きのシーンでさ、でラリーしながら娘の楓が買い物何も買ってこなかったのみたいな話をして、で佐藤二朗の父ちゃんの方がもう待ち合わせお前かって言ってそうだよって分かるシーンが、俺最初見てた時にさちょっとめたい話になっちゃうんだけど、変なフォームだなって思ってたのよ卓球がねこんなフォームで球入るんかなって思いながらセリフ聞きながらだけど思ってて、特に佐藤二朗のの卓球の返し方がなんか変だなって思ったの、でも球返ってるし、まあ映画的な話で言うと CG で後で足したんかなみたいな、ところとか思いながら見てたら、最後さ本当に球なくなってさ音だけが響くような状態になったじゃん、で空振りでラリーを続けてる。だから俺それ見てあやっぱ球打ってなかったんだって思ったのと同時にこれどういうことなんだろうなって思って、だから実際にはその球はないけれど空振りのラリーをお互いに続けてるっていうのはなんかちょっとなんか意味深な引きだなと思って見てたのよね。
まあ心象風景って取るのかな、怒り真嗣と綾波の深層世界みたいな、
なんかやっぱり2人だけに見えている2人にはもう球が見えてて、でそれがちゃんとラリーをしてますよ、実際にはラリーができるような状態ではなかったけれど、でもそれでも親子を続けてるというかっていうことなのかなってちょっと思ってさ、なんかそういう意味深なこともやるんだなっていうふうに感じたかな。
だから、幻想的な世界っていうのを最後に持っていくあたり、そういうこともするんだともちょっとドキッとしたっていうのもあるよな。だからそれが今までがリアルっていうところがあったし、そのさっきも言ったようにこの街のその雰囲気だったりとかっていうところをいかにどれだけ視聴者にリアルに捉えさせるかっていうところがあったから、その幻想っていうものをその最後のところまで撮っておくみたいな演出が効いたんかなとか思うかな。
確かにそうね。だから絵にすごい説得力があったっていうことなのかな。そんなでした。
といった感じですかね。やっぱり改めて話してみても面白かったなと思える作品でした。もしかしたら、今のところ見た映画の中で一番かな。
お、本当。
かもしれない。まあ見たかった映画がやっと見れたっていうこのハードル越えしてくれたところがあるから、やっぱり面白いっていうのがやっぱ強いんかなとは思うね。というわけでこれを聞いている人はもうネタバレありきだと思うんだけど、私も見た人だと思うんだけど、もしまだ見てない方が万が一いるんでしたらぜひと見てほしいなと思います。というわけで、今回のタイトル、これぞニューウェーブ邦画探すでした。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしいなどあればツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけて、いただけると僕たちが見つけやすいのでぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。ありがとうございました。バイバイ。
またねー。